議会だより韮崎第201号、2024年8月、山梨ライトハウス情報文化センター制作、翻訳は山梨青い鳥奉仕団、清水秀和、横沢直子です。デイジー広報誌判例。この広報誌の階層はレベル1とレベル2です。図表や写真の始めと終わりはグループで区切っています。デイジー広報誌判例終わり。第201号表紙は、黒色の台車にチョコレート色の車体が乗った電気機関車 EF15 の勇姿です。EF15 電気機関車新たに蘇る。7月27日、韮崎中央公園で、EF15 電気機関車お披露目イベントが行われました。令和5年度に実施したクラウドファンディングにより、皆様からいただいたご寄付を財源に、再塗装と修繕を実施し、EF15 電気機関車が新たに生まれ変わりました。イベントには多くの議員が出席し、議会を代表して、清水議長がお披露目のテープカットに参加しました。表紙終わり。第201号目次。高校生議会2ページ。第2回定例会6月3ページ。定例会議決結果4ページ。ここが聞きたい一般質問7ページ。目次終わり。高校生議会。将来を担う市内の高校生13名が議員となり、市政に対して意見や提案、普段抱えている疑問などを市長や市幹部職員に質問する機会により、政治への関心を高め、若者の社会参加を促進することを目的として、高校生議会が開催されました。本市の発展に関することや、より住みやすく、快適な街づくりについて、自らの思いを込めて話している姿に、大きな可能性を感じました。議長、議席14、浅川聖奈さん、韮崎高等学校。副議長、議席13、北川春人さん、韮崎工業高等学校。議員、質問項目の紹介。議席1、秋山瑠璃さん、韮崎高等学校。質問項目1、韮崎駅前の横断歩道について。2、アメリカ屋の前の通りのシャッター街について。議席2、倉地ライトさん、韮崎工業高等学校。質問項目1、韮崎市のオーバーツーリズムの現状と対応について。2、鳥獣被害の現状と対策について。議席3、中村美咲さん、韮崎高等学校。質問項目1、子育て支援について。2、韮崎大村美術館の魅力の発信について。議席4、望月秀和さん、韮崎工業高等学校。質問項目1、人口対策と移住希望者の反応について。2、放水ホース盗難対策について。議席5、花輪咲さん、韮崎高等学校。質問項目1、韮崎市の移住外国人への対応について。2、ホームページのリニューアルについて。議席6、大関亜子さん、韮崎高等学校。質問項目1、学校外でオンラインを使用したいじめ相談、不登校支援について。2、小学生に向けた居場所及び交流拠点の設置について。議席7、中込翔太さん、韮崎工業高等学校。質問項目1、若者を引きつける場所の拡充について。2、 自然保護とその活用について、議席8、高添はじめさん、韮崎高等学校。質問項目1、ニコリ学習室の入退室システム導入について。2、新府駅へのエレベーター導入について。議席9、仮戸優奈さん、韮崎高等学校。質問項目1、韮崎市の世代ごとによる交通手段への取り組みについて。議席11、川添理音さん、韮崎高等学校。質問項目1、韮崎市への U ターン学生を増加させるための取り組みについて。2、高齢者と小さい子どもたちや学生たちとが交流するための取り組みについて。議席12、吉田拓磨さん、韮崎工業高等学校。質問項目1、消滅可能性自治体について。2、外国人への観光移住対策について。写真があります。市長や幹部職員との議場での集合写真と、高校生議員の皆さんのプロフィール写真があります。写真終わり。令和6年第2回定例会6月。第2回定例会は6月6日から6月24日までの19日間において開催し、一般会計、特別会計にかかる補正予算、条例の一部改正などについて審議を行いました。審議した議案等の結果は、4ページから5ページの令和6年第2回定例会議決結果一覧表でお読みします。令和6年度一般会計補正予算第1号。補正前の予算額181億600万円。補正予算額2億1154万7千円。補正後の予算額183億1754万7千円。令和6年度国民健康保険特別会計補正予算第1号。補正前の予算額32億1526万1000円。補正予算額536万8000円。補正後の予算額32億2062万9000円。令和6年度一般会計補正予算第1号の主な歳出。暮らし応援臨時特別給付金給付事業費410万円。令和6年度に新たに住民税が非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金。子育て世帯物価高騰対策臨時支援事業費350万円。上記、暮らし応援臨時特別給付金対象世帯の18歳以下の子に対し、1人当たり5万円の給付金。予防接種事業費、4941万6千円。65歳以上の方と、60歳から64歳の重症化リスクが高い方の新型コロナウイルスワクチンの予防接種費用を半額助成。企業立地支援事業費、1億2922万8000円。市内に新たに工場を建設した地元企業への助成金。消防施設維持管理費833万2000円。武田八幡宮消防ポンプ入れ替えや消防団活動にかかる物品購入経費。契約等。公の施設の指定管理者の指定について、議案第60号。公の施設の指定管理者の指定には、地方自治法の規定により、議会の議決を経る必要があります。管理を行わせる施設の名称、韮崎市営総合運動場及び韮崎中央公園。指定管理者となる団体、スポーツライフ韮崎、 株式会社、富士見三丁目7番29号、指定の期間、令和7年8月1日から令和27年3月31日まで、消防ポンプ自動車購入契約の締結について、議案第61号、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条、予定価格2000万円以上の不動産、もしくは動産の買い入れの規定により、議会の議決が求められ、審議の上可決しました。件名、消防ポンプ自動車の購入。納品場所、総務課危機管理担当の指定する場所。契約金額、2260万5千円。契約の相手方、有限会社中村ポンプ工作所。甲府市伊勢一丁目5番16号。契約の方法、一般競争入札。最新型の消防ポンプ自動車を中田分団へ配備します。写真があります。同型車の藤井分団消防ポンプ自動車の様子です。写真終わり。表彰。本定例会の開会日冒頭で、表彰状、感謝状の紹介及び伝達を行いました。全国市議会議長会感謝状。清水康夫議長、田原和孝議員、全国市議会議長会評議員として功績があったもの。山梨県市議会議長会表彰状、田原和孝議員、2年以上市議会正副議長の職にあるもの。山梨県市議会議長会感謝状、田原和孝議員、市議会議長の職にあったもので、山梨県市議会議長会会員として功績があったもの。久野木正弘議員、市議会副議長の職にあったもので、山梨県市議会議長会会員として功績があったもの。令和6年第2回定例会議決結果一覧表。賛否のあった議案。表があります。議案番号、件名、結果、清水康雄議長を除く賛成、反対の数の順です。報告第3号、専決処分の承認を求めることについて、国民健康保険税条例の一部を改正する条例、結果、承認。小林恵理子議員、反対で、反対の数1。その他の議員、賛成で、賛成の数14。議案第52号、令和6年度国民健康保険特別会計補正予算第1号、結果可決。小林恵理子議員反対で反対の数1。その他の議員賛成で賛成の数14。議案第55号、私立保育所条例の一部を改正する条例。結果可決。小林恵理子議員反対で反対の数1。その他の議員賛成で賛成の数14。議案第59号。山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について。結果可決。小林恵理子議員反対で反対の数1。その他の議員賛成で賛成の数14。表終わり。前回一致の議案。表があります。議案番号、件名、結果の順です。報告第2号、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度一般会計補正予算第9号、承認。報告第4号、専決処分の承認を求めることについて、税条例の一部を改正する条例、承認。報告第5号、令和5年度一般会計予算繰越免許費にかかる歳出予算繰越額の報告について、了承。 報告第6号、令和5年度一般会計歳出予算にかかる自己繰越額の報告について、了承。報告第7号、令和5年度水道事業会計歳出予算にかかる建設改良費の繰越額の報告について、了承。報告第8号、令和5年度簡易水道事業会計歳出予算にかかる建設改良費の繰越額の報告について、了承。報告第9号、令和5年度簡易水道事業会計歳出予算にかかる自己繰越額の報告について、了承。報告第10号、令和5年度下水道事業会計歳出予算にかかる自己繰越額の報告について、了承。議案第51号、令和6年度一般会計補正予算第1号、可決。議案第53号、監査委員条例等の一部を改正する条例、可決。議案第54号、税条例の一部を改正する条例、可決。議案第56号、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、可決。議案第57号、定住促進住宅条例の一部を改正する条例、可決。議案第58号、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例、可決。議案第60号、公の施設の指定管理者の指定について可決。議案第61号、消防ポンプ自動車購入契約の締結について可決。表終わり。委員会活動報告。総務産業常任委員会。令和6年6月19日委員会開催。主な審査事項。議案第53号、57号、58号、および第61号。右の4議案は審査の上、全員一致で可決すべきものとすることに決しました。文教構成常任委員会。令和6年6月20日委員会開催。主な審査事項。議案第54号、56号、および第60号。右の3議案は審査の上、全員一致で可決すべきものとすることに決しました。議案第55号および第59号。右の2議案は審査の上、賛成多数で可決すべきものとすることに決しました。令和6年6月27日、現地視察。社会福祉法人親和会、ワーク穴山の里で視察を行い、施設の概要についての説明を受けました。写真があります。現地視察の様子です。写真終わり。令和6年7月2日、現地視察。社会福祉法人UU、気づきで視察を行い、施設の概要についての説明を受けました。写真があります。現地視察の様子です。写真終わり。研修報告。行政視察受け入れ。長野県富士見町議会。7月3日、長野県富士見町議会の社会文教常任委員会の皆様が、青少年育成プラザ宮城洲の運営及び行政との連携についてを視察事項とし、旧来されました。行政視察受け入れ。新潟県小千谷市議会。7月3日、新潟県小千谷市議会の総務文教委員会の皆様が、青少年育成プラザ宮城洲、市民交流センターニコリ、子育て支援センターについてを視察事項とし、 旧来されました。行政視察受け入れ、南アルプス市議会。7月8日、南アルプス市議会議員が、私立保育所の財産処分についてを視察事項とし、旧来されました。写真があります。それぞれの視察の様子の写真です。写真終わり。政務活動費。政務活動費は、地方議会の議員が行う調査研究や、その他の活動を支援するために認められている経費で、議員報酬とは別に支給されます。政務活動費の交付の対象、額、及び交付の方法、並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めることとされており、本市議会では、韮崎市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により、会派、所属議員一人の場合を含む会派からの請求に基づき、所属議員の数に月額1万円を乗じて得た金額が交付されます。二次元コードがあります。令和5年度政務活動費会派別収支状況。改選期のため2回交付。表があります。会派名、交付額、支出額、支出内訳、戻し入れ額、備考の順です。求心クラブ、交付額77万円、支出額61万5379円、内訳、調査旅費1万88円、広報費55万5951円、その他4万9340円、戻し入れ額15万4621円。備考、令和5年10月12日、所属議員増員。申請クラブ、交付額53万円。支出額4万1590円。内訳、調査旅費4万1590円。戻し入れ額48万8410円。備考、令和5年10月16日、所属議員増員。日本共産党、交付額19万円。支出額14万8796円。内訳、広報費14万8796円。戻し入れ額4万1204円。備考、令和5年10月9日、所属議員、現員。共進クラブ、交付額7万円、支出額7万円、内訳、その他7万円、戻し入れ額、なし、備考、なし。神話クラブ、交付額7万円、支出額、なし、戻し入れ額、7万円。備考、令和5年10月12日、会派解散。公明党、交付額12万円。支出額3万9120円。内訳、研究研修費1万500円。調査旅費1万9550円。資料購入費9070円。戻し入れ額8万880円。備考なし。会派名、なごみ。交付額、交付なし。備考、令和5年10月17日、会派結成。合計額、交付額175万円。支出額91万4885円。内訳、研究研修費1万500円、調査旅費7万1228円、資料購入費9070円、広報費70万4747円、その他11万9340円、戻し入れ額 83万5115円。備考なし。表終わり。令和5年度会派別調査研究実施状況。表があります。会派名、研修内容、実施月日の順です。会派名、球審クラブ、研修内容、スポーツコミッション、スポーツツーリズムについて、令和5年5月24日。会派名、新生クラブ、研修内容、生活支援体制整備事業、生活支援コーディネーターについて、調布市役所地下水飲料化設備について、令和5年11月9日、調布市環境部のゴミ処理対応について、持続性の高い中小規模水道事業へのシステムについて、令和5年11月10日、会派名、公明党、研修内容、全国地方議会サミット2023、令和5年7月5日から7月6日、表終わり。
一般質問、ニラ先のまちづくり、ここが聞きたい。9人の議員が姿勢を問う。一般質問の内容は、項目は抜粋、質問と答弁は要約したものです。詳細な内容は、ニラ先市ホームページで一般質問の様子を録画配信していますので、ご確認ください。ニラ先市議会、議会中継、検索。動画はこちらから、一般質問1日目、木内議員、山本議員、石川議員、秋山議員、くぬぎ議員、下に二次元コードがあります。一般質問2日目、金井議員、中島議員、小林議員、渡辺議員、下に二次元コードがあります。木内義秀議員、球審クラブ。ニラ先市政施行70周年記念事業について。質問1、ニラ先市政祭について。2、武田の里ニラ先花火大会について。3、その他のイベントについて伺います。答弁、市長。1、誰もが楽しめる新しいスポーツとして考案されたゆるスポーツや体験型の黒板アートイベント、働く車の乗車体験のほか、ワインフェスティバルを同時開催いたします。また、地元商店をはじめ、露店や各種団体の出店、児童・生徒及び市民参加によるダンスや音楽なども予定しております。今後も、商工会や関係団体と協議を重ね、より良いイベントとなるよう企画してまいります。2、昨年より規模を拡大し、7000発の花火を打ち上げるほか、会場中央に有料観覧席を設け、音楽と連動した迫力のある花火を間近でゆっくりとご覧いただくこととしております。本年度は、会場内への自家用車などの乗り入れ禁止と、シャトルバスの運行を廃止いたします。3、原進氏を講師とした記念講演会の開催をはじめ、20歳の自分への未来レターや、ニラ先市の魅力を紹介する特別番組の放送などを企画しており、記念すべき年を市民の皆様と共に祝い、盛り上げてまいります。ニラ先市の高齢者施策について、質問1、認知症対策について、2、高齢者の移動支援について、3、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について伺います。答弁、市長。1、 認知症施策推進計画において、正しい知識の普及、バリアフリー化の推進、社会参加の機会の確保、意思決定支援、サービス提供体制及び相談体制の整備、認知症予防の7つの基本施策を柱として掲げており、これらを総合的に実施してまいります。2、本年2月より事業を開始し、現時点の利用者登録は31名で、実績は延べ63回であります。主な支援内容は、通院や買い物などであります。3、本年度、ハイリスクアプローチとして、健康状態不明者に対し、保健師が自宅に訪問し、生活状況や健康状態を把握して、保健事業及び医療、介護予防などへつなぐ事業を行っております。また、ポピュレーションアプローチとして、通いの場において、フレイル予防の普及啓発、健康教育、相談を実施しております。その他質問、地域の安全対策について。山本京子議員、求心クラブ。韮崎市デジタル田園都市構想総合戦略について。質問、デジタル社会の実現に向けて、DX、デジタルトランスフォーメーションの推進事業全体の進捗状況及び取り組み事例と成功事例を伺います。答弁、市長。事業全体の進捗状況は、デジタルの力を活用した施策を推進する DX の目42項目のうち、現在実施中が23件、今後取り組みの検討が19件、取り組み事例は、防災アプリやギガスクール用端末の整備、電子決済システムなどがあり、私立保育園や児童センターに導入した保育業務支援システムは、家庭と現場との情報共有のみならず、保育士の業務改善につながったところであります。これからの不登校支援が見える心プランについて、質問、2023年3月に文部科学省が誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、心プランを発表いたしました。1、本市の不登校児童・生徒の人数と教育支援センターに在籍している人数について伺います。2、スクールカウンセラーの身分と勤務時間について伺います。3、DX 推進の具体的な内容を伺います。答弁、教育長。1、昨年度は不登校児童が34名、生徒が33名、教育支援センターの在籍児童が4名、生徒が17名であります。2、スクールカウンセラーの身分は、県教育委員会の会計年度任用職員であり、勤務時間は各校の規模により異なっております。3、不登校支援事業では、教育支援センターと学校をつないだオンライン指導や顔の見える相談体制の充実を図るとともに、先進自治体の例も参考に、一人一台端末を活用した心の健康観察により、児童・生徒の SOS を早期に把握し、チームで支援する体制の構築を目指していくこととしております。IT を活用した教育環境整備事業では、学習支援アプリによる共同学習を AI ドリルによる 児童生徒の習熟度に応じた学習のさらなる充実を進め、個別最適な学びを実現していくこととしております。本市のフードドライブの取り組みについて、質問、現状を伺います。答弁、市長。現在の回収箱の設置数は、庁舎ロビーの一箇所であり、子ども食堂やフードパントリーへの提供、および生活困窮者食料支援事業において利用しております。石川一郎議員、求心クラブ。韮崎市の住宅宅地政策について。質問、消滅可能性自治体から脱するためにも、思い切った住宅宅地政策が必要だと思いますが、本市の見解について伺います。答弁、市長。議員ご指摘の通り、人口対策におきましては、宅地政策が重要と考えており、私有地の売却のほか、分譲住宅地の造成を促進するため、民間宅地開発事業奨励金支給制度などを創設し、これまで13箇所、74区画の造成につながっており、現在26区画の開発協議を行っているところであります。しかしながら、まだ十分に供給されているとは言えず、精神寮跡地をはじめ、さらなる宅地政策に取り組んでまいる考えであります。近隣市の商業施設の開業に伴う本市の対応について、質問、近隣市の商業施設の開業が予定されています。商圏には長野県エリアも入っており、施設を目指す多くの方が本市を通過すると予想されます。これは市内の観光地に立ち寄ってもらう大チャンスでもあるのではないかと思います。これに備えて市として何か行う予定があるのか伺います。答弁、市長。現在本市の特性とニーズを踏まえた魅力のブランド化を図るため、シティプロモーション事業を進めているところであり、議員ご提言の近隣市に大規模商業施設が開業することも踏まえ、ワーキンググループによる検討や勉強会を行っているところであります。今後、大手メディアや SNS などを活用し、韮崎の魅力を効果的に情報発信してまいります。また、観光パンフレット、ムーブに代わる新たなパンフレットの発刊準備を韮崎市観光協会とともに進めており、若者に人気のアメリカ屋を中心とするイノベーションされた商店街を大きく扱うなど、これまで以上に魅力的でデザイン性に富んだ内容を掲載し、広く PR する予定であります。韮崎市の魅力発信について、質問、デザインに長けた専門の方に予算をかけて、もっと積極的に依頼をすべきではないでしょうか。本市の見解を伺います。答弁、市長。今後はデザインに長けた外部人材の活用なども調査研究してまいります。その他質問、韮崎市の財政について。秋山昌司議員、新生クラブ。韮崎市自治会改革について。質問。自治会役員のなり手不足の中、役員の負担軽減、業務内容のスリム化に対し、どのように見直しをし、改革に取り組まれておられるのか伺います。答弁、市長。昨年度から、地区長などの負担軽減に向けた検討を全庁的に行っております。自治会活動における事務の効率化や 市から依頼している業務の効率化、簡素化を進め、負担軽減に向けた見直しに取り組んでまいります。答弁、総務課長、地区長などへ依頼しております全戸配布の階段などの地区配布物などについては、情報周知のみで対応可能なものは、回覧などを控えるなどの削除に努め、情報伝達のデジタル化を推進することで、地区役員の負担軽減、情報共有などにつながるものと考え、今後も周知してまいります。街中の活性化への取り組みについて、質問、空き店舗対策、企業化支援を進める中で、駐車場不足による迷惑駐車が増えています。その対策と今後新たに計画推進していかれる事業について伺います。答弁、市長、既存の有料駐車場などの利用を促し、多くの方々に商店街を周遊していただくことで、街中活性化につなげていくとともに、民間駐車場運営会社とも連携し、新たな駐車場の確保策について研究してまいります。これまでの企業支援制度に加え、商店などの経営を見直し、店舗改修や新商品開発などのビジネスチャレンジに取り組む既存の小規模事業者に対し、補助金を交付する支援事業を開始いたしました。質問、既存の駐車場の位置を表示し、空き状況がわかる看板の設置が、迷惑駐車の解消につながると思いますが、見解を伺います。答弁、商工観光課長、導入効果や利用面も含めて、調査・研究してまいります。平和観音像の存続について、質問、鉄筋コンクリートの耐用年数は最長で100年程度と考えられています。建立から63年経つ観音像を少しでも長く維持していくためには、老朽化の診断や定期的なメンテナンスが必要です。今後の計画について伺います。答弁、教育長、具体的な耐用年数は把握しておりませんが、今後塗り替えや補修作業を計画する中で、現状把握の方法を調査研究し、市のシンボルとして適正な管理に努めてまいります。くぬぎ正弘議員、新生クラブ、戦没者慰霊碑の維持管理について、質問、市内各地の戦没者慰霊碑の維持管理について、市長はどのような考えをお持ちなのか伺います。答弁、市長、各町遺族会や地域の方々の協力により、おおむね良好に維持されていると承知しております。今後、管理が困難になった場合には、遺族会などのご意見も踏まえた上で、検討していく必要があると考えております。質問、管理が困難となってから検討していては遅いです。戦没者慰霊碑の維持管理について、市長自らの思いや、考えを再度お聞かせください。答弁、市長、慰霊碑の管理運営につきましては、日頃から遺族会の皆様と共に話し合いを行う中で、地域の方々との関わり方も含めまして、次の世代へどう継承していくか検討し、清掃維持管理のみを目的とするのではなく、平和の尊さをつないでいくということが大切であると考えております。地域の方々にできるだけ 慰霊碑があるということも知っていただくことも大事で、自分の地域にあるということを知らない方もたくさんいらっしゃいますので、地域の方々にもそれぞれの慰霊行事に参加していただくことを促し、推奨していくということも必要ではないかと思います。戦没者慰霊祭というものが遺族会のためだけにあるのではないということを多くの方々に理解していただき、また慰霊に参加していただくことが大事だと思いました。従来も市内の中学生に戦没者慰霊祭にも参加していただいたこともあります。裾野を広げていくということも今後大事にしていきたいと考えております。武田信義館跡の維持管理について、質問、武田信義館跡の維持管理について、見解を伺います。答弁教育長、昭和53年に市の文化財に指定以降、所有者や地域住民により維持管理に尽力いただいておりますが、少子高齢化などの進展により、対応困難な状況も生じてきておりますので、除草業務委託も含め、今後、市において管理してまいります。また、地域の歴史文化資源を守るための具体的な対策につきましては、市民の代表や学識経験者からなる文化財保存活用施設、整備検討委員会で議論をしているところであります。その他質問、県営中山間地域総合整備事業武田の里地区について、韮崎市役所電話交換機など賃貸借について、金井陽介議員、新生クラブ、消滅可能性自治体について、質問、消滅可能性自治体からの脱却を目指した今後の優先施策について伺います。答弁、市長、若年女性人口の減少を抑えるため、若者世代や女性をターゲットとした子育て支援や移住定住対策、住宅施策などを優先して進めてまいります。シティプロモーションについて、質問、シティプロモーションを成功させるためにはメインターゲットと韮崎ブランドの明確化が必要です。これを踏まえた委託事業の進捗について伺います。答弁、市長、メインターゲットの設定と韮崎の特性、ニーズを踏まえた魅力のブランド化に取り組み、子育て世帯やチャレンジする若者を対象として、効果的に韮崎の魅力を届けるため、大手メディアを活用するほか、シビックプライドの醸成につながる特別番組の放送や、市民フォーラムの開催などを準備しているところです。質問、目標の一つに、進学や就職で本市から離れた若者の大都市からの U ターンを増やすことが考えられます。そこで、アナウンスのメインターゲットを本市に住む親にすることについての見解を伺います。答弁、デジタル戦略課長。親の目線で考えたことは、これまであまりなかったように思います。これからは両面にプロモーションできるような方法を工夫していきたいと考えています。医療費、介護費の抑制について。質問。1、総予算額に占める医療、介護費の割合、予算額の推移、傾向について。2、予防医療や健康増進及び介護予防事業の成果や内部評価について伺います。 答弁、市長。1. 総予算額に占める割合は、およそ 27.7% であります。また、コロナ関連経費を除いた予算額の推移につきましては、令和元年度と比較し、およそ 10.3% 伸びており、増加傾向にあります。市民の健康増進や疾病予防、早期発見、治療につなげるなど、一定の成果が出ているものと評価しております。答弁健康づくり課長、乳幼児健診は 100%、特定保健指導は 65.4% で、県内13市の中でトップの実施率であります。その他質問、児童生徒数の減少について、高齢化社会への対応について、空き家対策について、中島みやこ議員、公明党、住みたくなる町、選ばれる町について、質問、急激な人口減少に歯止めをかけ、少子化の流れを反転させるには、若者世代が将来に希望を持てる環境づくりこそ急務と言われています。消滅可能性自治体から脱却するためにも、子育て世代を含む生産年齢人口に対しては、住みたくなる町、選ばれる町、となるよう、子育て環境、特色ある教育などの充実が肝要です。そこでまず、第一子0歳児から2歳児の保育料を無償化とする保育料の完全無償化が必要と考えます。市の見解を伺います。答弁、市長。保育料の完全無償化につきましては、経済的負担の軽減として有効な支援策であると考えますが、優先的施策を見極める中で検討してまいります。質問、市内0歳児から2歳児の対象園児数と無償化を想定した場合の年間予算を伺います。答弁、子ども・子育て課長。72人2600万円。給食費3歳から5歳児182人1200万円です。書かない窓口の導入について。質問。自治体における DX の活用は、住民サービスの向上や、行政の効率化を図るために、極めて重要な取り組みであると考えます。書かない窓口の導入について伺います。答弁、市長。これまでもお悔やみ窓口などの手続き簡素化に取り組んでまいりましたが、令和7年度までに国によるシステムの標準化を見据える中で、市民や職員にとって利便性が向上するシステムを効率的に導入できるよう調査・研究しているところです。自動体外式除細動器 AED について。質問1。AED の設置及び使用状況。また、AED 使用時にプライバシーを守るための三角巾と説明書の配備について。2. 防災アプリへの AED 設置場所の表示について伺います。答弁、市長。1. AED は市内公共施設、民間も含め89箇所100台であり、昨年度の市民による使用状況は7件です。三角巾と説明書は 救護者に対する抵抗感やプライバシーへの配慮に資するほか、止血や患部固定などにも活用できると考えられますので、他種の状況なども踏まえ、調査・研究しているところであります。2. AED 設置場所の表示は、韮崎防災行政ナビに、市ホームページと同様の内容を表示ができるよう対応してまいります。小林恵理子議員、日本共産党。地方自治法改正案について。質問。地方自治法改正案は、閣議決定で住民の命・財産を守るために、必要があるとすれば、自治体に指示を出し義務を課せるようにするものです。災害や感染症を例示していますが、その他、これらに類するなど、事態の範囲は極めて曖昧です。判断はすべて政府に委ねられ、国会にも諮らず、恣意的運用が可能です。憲法が保障する地方自治を根底から踏みにじるものです。今回の改正案についての受け止め、また、地方自治を破壊する改正案に反対すべきですが、見解を求めます。答弁、市長。今回の改正は、大規模な災害や感染症の拡大などの重大な影響を及ぼす事態の際に、国と地方自治体が一体となって対応することが重要であるとの考えから、特例的な扱いであると認識しております。一方で、定義が曖昧であるため、政府の恣意的な運用が可能との意見もあることは承知しておりますので、地方分権の趣旨や住民自治の機能が損なわれることのないよう、運用にあたっては事前に自治体との十分な協議が必要であると考えております。山梨県国中消防司令業務等共同運用について。質問。京北消防本部を含む国中地域を管轄する6つの消防本部は、通信司令業務を令和8年度をめどに共同で運用し、甲府地区消防本部にある司令センター1カ所に集約する予定です。現在、京北消防本部管轄の地域のことを詳細に把握している職員において、日々迅速に出動指令がされているかと思いますが、共同運用においても同様な対応が保障されるのか、京北消防本部の管轄する地域への影響はないのか、見解を求めます。答弁、市長。通信員の能力向上のための事前研修により、地理の把握に努めるとともに、通報と連動したシステムや GPS 情報を活用し、場所を特定するため、迅速な対応が可能であると認識しております。なお、京北消防本部が管轄する地域については、通報の受信から出動までは従来と変わらないため、影響はないと伺っております。その他質問。市長の政治姿勢について。子育て支援策について。1. 改正子ども・子育て支援法について。2. 保育行政について。3. 放課後児童クラブについて。武田の里・韮崎花火大会について。渡辺義彦議員、新しい風。国際交流について。質問。ドイツの都市との国際交流について伺います。答弁、市長。ドイツとの交流は多くのメリットも考えられますが、まずは、 民間レベルでの交流が望ましいと考えております。災害時応急井戸について。質問。協力企業のネットワーク化の話が出た際に、本市にも関与いただけるかについて伺います。答弁、市長。防災や減災について民間企業と情報交換し、協力体制を構築することは有益であり、必要に応じ連携してまいります。質問。これまでなかった企業の登録3件は、防災対策上、特筆すべき成果と思います。今後、毎年自治会に対しお願いし、コンスタントに登録件数を増やしていき、地区での自助・共助の機運が高まれば、災害対策上も有効と思われます。ご所見を伺います。答弁、総務課長。毎年7月に開催します自主防災会に参加する自主防災組織連絡協議会を通じて登録を呼びかけるなど、井戸の登録増加につながるよう取り組んでまいります。人口減少対策について。質問。1、消滅可能性自治体からの脱却対策について。2、企業向けアンケートについて伺います。答弁、市長。1、若者世代や女性をターゲットとした子育て支援や移住定住対策、住宅施策などを優先的に進めてまいります。2、企業向けアンケートにつきましては、令和4年度に行いましたが、今後も各種施策や事業を進めるにあたり、必要に応じ実施してまいります。人口減少と将来の水道料金上昇リスクについて。質問、大幅値上げリスク回避のため、1、京北広域水道企業団との受水単価協議について、2、その他の経費削減策について伺います。答弁、市長。1、受水費が経常費用の大きな割合を占めておりますので、まずは厚生市の担当者などで協議を始めてまいります。2、漏水調査を実施するとともに、デジタル技術の活用についても調査研究してまいります。質問。1、デジタル技術について。2、近隣自治体との共同化について伺います。答弁、上下水道課長。1、衛星による漏水検知を考えております。2、検討会議の中で協議し、人件費の削減効果などを検証してまいります。研修報告。2常任委員会。合同行政視察研修。7月23日から24日の2日間、愛知県長久手市と愛知県春日井市を訪問し、視察研修を行いました。23日に訪問した長久手市では、都市と農業が共存する田園バレー構想について、24日に訪問した春日井市では、岩成台中学校で不登校対策についてを研修事項として、漁師の担当者から説明を受け、現地視察を行いました。研修の成果を今後の議会活動に生かしてまいります。山梨県市議会議長会議員合同研修会前期。8月2日、山梨県市議会議長会議員合同研修会前期が アピオ甲府で開催され、議員が出席しました。研修では、講師である早稲田大学マニフェスト研究所昌平研究員、前大津市議会局長の清水勝氏から、これからの地方議会から政策立案と議会広報校長の重要性をテーマに講演をいただきました。今後の議会活動に生かしてまいります。写真が2枚あります。長久手市での研修の様子と、議員合同研修会前期の様子です。写真終わり。9月定例会日程予定。8月29日開会。諸報告。市長所信表明。9月9日代表質問一般質問。10日一般質問。11日議案審議午前。総務産業常任委員会午後。12日文教厚生常任委員会午後。13日財務常任委員会午前。18日議案審議委員会報告閉会。上記日程は予定です。定例会前の議会運営委員会において正式に決定されます。議会だより発行前に開会することがありますので、市ホームページでご確認いただくか、議会事務局にお問い合わせください。総務産業常任委員会並びに文教厚生常任委員会の傍聴を希望する方は、委員会開始1時間前までに申し込み手続きが必要です。本会議はパソコンやスマートフォン、タブレットでライブ中継をご視聴いただけます。議会ライブ中継はこちらから。二次元コードがあります。編集後期。猛暑の日々、市民の皆様、いかがお過ごしでしょうか。近年、私たちを取り巻く環境は、自然も生活環境も厳しい状況の中にあり、人口戦略会議の調査において、韮崎市も2050年には消滅可能性都市になる、との報道があり、驚きました。生まれ育った郷土を皆で守り、未来へつなげていかなければならない時です。私ども議員は、それぞれの課題に一層努力し取り組み、住みやすい人の集まる韮崎市を目指し、活動をしてまいります。市民の皆様のご支援、ご理解をいただき、共に歩んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。内藤正幸。議会だより編集委員会、委員長清水康夫、副委員長金井陽介、委員宮川文則、内藤正幸、木内義秀、秋山昌司、中島美也子、広報誌奥付け。韮崎議会だより第201号。2024年8月25日発行所韮崎市議会。郵便番号 407-8501 韮崎市水神 1-3-1。 電話番号0551-45-9099。奥付け終わり。デイジー広報誌奥付け。以上で議会だより韮崎第201号2024年8月を終わります。音訳は山梨青い鳥奉仕団 清水秀和、横澤直子、制作は山梨ライトハウス情報文化センターでした。